はい、世界を無料にする研究所ギブネスラジオ始まりました、はい、研究員のあきこです。
はい、研究員のあいです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、お久しぶりでございます。あきこさん、皆様、
お久しぶりでございます。あいちゃん、
ありがとうございます。
いろいろ怒涛の
時間
がありましたね。
ありまして、まあ、さっきもね、ちょっとあきこさんとね、うん、涙ながらにお話ししてたんですけど、まあ、父をね、無事に看取りまして、
うん、
まあ、これが本当にね、なんか最高のギフトだったなって。父からもらった最高のギフトだし、父にプレゼントできた最高のギフトだったなと、
うん、
ちょっとすでに、ね、涙声になってるけど、
涙声だけど、うん、
そんな体験ができまして、
うん、そうだね。
なんか私の敬愛する推しメンのね、とある推しメンがね、うん、言ってたんですけど、
うんうんうん、
まあ、その彼もね、自分のお父さんを亡くしてっていうところで、やっぱり大切な人を看取るっていう、うん、見送る、そういう大切な人の死っていうのは、もうどんな世の中に YouTube なりなんなりね、ポッドキャストなりいろんなコンテンツ溢れてるけど、大事な人の死っていうのはもうそれに勝るコンテンツはないっていう話をしてて本当そうだなって思ったんですよね。
そうだよね。いや、すごいよ。
すごい凝縮した数ヶ月でしたし、それをまあ私と私の息子、5歳のね、息子も父がまだ元気だって、あれ本当に余命半年っていうくらい元気だった時からだんだん弱っていって、うん、おかん、棺桶の中、ホスピスにね、入って、寝たきりになって、意識がなくなって、棺桶入って、そして骨までね、拾ってくれて、で、そういう、もう生から死にね、変わっていく全ての姿を、まあ、見せてくれた父にも感謝だし、で、それを受け入れて、うん、しっかり見てくれた、寄り添ってくれた息子、でもすごい感謝だなって。
うん。うん、なんか、宇宙そのものを、なんか、
13
だろうねえ、なんか隠し事なしに明けっぴろげに見せてくれた、すごい。
そうなんですよね。
何ヶ月間でしたね。
なんかやっぱさ、親ってやっぱ元気な時は腹立つじゃないですか、
こにゃろってね、
こにゃろってもっと可愛くできるのかってお互いにね、顔をガサツとか、
はいはい、
ダゲンとかムカつくみたいな、元気な時はね、やっぱり余命半年といえどやっぱ喧嘩とかね、送ってくされるなんですけど、だんだんだんだんこう弱ってくると、もう動けなくなってくると、うん、もうほんとまあ介護とかね、下の世話とかいろいろ、ほんとたまあれも私も期間限定だったからできたけど、もう何年もそれやってる人もね、うん、いるから、ほんと長期戦になると大変、それどこじゃないかもしれないんだけど、
そうだね、
そうなるに従ってお互いになんていうのかな、こう必要とし合うっていうか、だんだんね、うん、自分の赤ちゃんみたいに愛しくなってたまらなくなっちゃうんですよ、ね、可愛くて仕方ないみたいなね、じいさんなんですけど、
はいはいはいはい、
ね、
かわいい、
かわいくて仕方ないみたいな、愛しくて仕方ないみたいな感じにだんだんだんだんなってくる、あれは本当に何なんだろうな、あんなに憎たらしかったのに、うんうん、でも最後の方とかも意識なくなってからか、なでなでなでなでそう、棺桶の、棺桶のその死体でチュッチュチュッチュしてました。あ、そう、愛しくて愛しくてね、うん、そんなこと元気だったらもうハグするのもこうね、ためらう、
ちょっとね、なんかどうしようって思うよね、
ちょっと恥ずかしいって思いますね、
向こうもなんかちょっと嫌がるし ね、
日本人だしね、
うん、不思議だよね、確かに
不思議ですよね、
なんか赤ちゃんに、赤ちゃんには実際には戻っていかないけど、はい、赤ちゃんのような魂に戻っていくようなプロセスなんだよね。
そう、赤ちゃんでね、思い出したんですけど、
うん、
私の友達、明石に唯一いるただ一人の友達親友がね、いるんですけど、うんうん、10歳の頃からの親友なんでね、
うん
うん、で彼女はもう介護職歴25年とかなのかな、
結構
年バレちゃいますけど25年とかなんですよね。だからもうずっとそういうね、うん、本当に命のそばに寄り添ってるんですけど、やっぱり、うん、その赤ちゃんってよく産道から生まれてきて暗いトンネルからずっと一人 まあ、いろんな人にサポートされて、お母さんも頑張ってるし、周りの看護師さんとかお医者さんも頑張ってるし、うん、いろんな人に見守られて一緒に頑張ってるんだけど、でも一人で、結局は一人でその参道を通ってね、うんうんってこう、謎のトンネルをね、闇の中から光の世界にね、あの、まあ、もしくは光から闇なのかわかんないですけど、出てくるわけじゃないですか、ポーンって。
うんうん、
一人でやるわけなんですよね。そうやって本当に苦しいし、だけど一人でやる。でも苦しいけど、本当に命の道をそうやって通って、一人で通ってくる、うん。その逆もまたしかりで同じなんだよっていう話してて、やっぱりその、うん、亡くなって天に帰っていく人、だから逆ですよね、赤ちゃんと逆。うん、天、命に、その魂に戻る、その過程も、その参道みたいに、もう暗くて、うん、あの、長くて、もう苦しい。だけど、それも命の道なんだって言って、
はあ、
だからまあまた光の世界に帰っていく、そのトンネルを、
うんうん、
まあ本当に苦しみ、うんうん、私の母なんかね結構苦しんでモルヒネ打ちながらね、
うん、
でも最後は安らかに行ったんですけど、まあ、父は父のやり方で、うん、行ったんですよね。
そうか、
だから、うん、まあそのね、いろんな亡くなり方があるから、本当にこう、うん、痛みとともに行く人もいるし、スーッと行く人もいるし、うんうん、だけど、
そう
だね、どんな道、どんなで、だから寄り添ってる人はやっぱ悲しいし寂しいし苦しんでるのを見ると、うん、もう何もしてやれないっていう、
うん、
また別の苦しみもあるし、でもそれは本当に尊い命の道を、
うん、
あの通ってる途中、それを見せてくれてることも、うんうん、すごいありがたい、うん、本当に最高のギフトだし、
すごいな、
赤ちゃんの参道と同じっていう話はすごいね、グッときましたね。
なるほどな、
確か
に、うん、なんかね、うちの旦那さんのお父さんも寸前前に亡くなって、まあ、1年くらいはねやっぱりこう喪失感みたいなものが、うん、ずっとあったって言ってたけど、なんか今思い出すのはもう楽しい思い出しか出てこないから不思議だなーとかテンペ言ってて、
本当そうですよ、ね、うん、
不思議だなーって言ってた、うんうん、
残してくれたもんね、
ね、なんか、
そうなんですよね。あ、うちのね、ゆうたろうの息子の話が結構ね面白かったんで、そこに、まあ、自分と父で体験した送り合ったギフトもすごい大事なんですけど、
うん、その
三角関係というか、まあ、な数ヶ月3人でね、うん、住んでた じいちゃん、私、娘、
うんうんうん、
孫で住んでたんで、その三角関係の中でこう与え合ったものっていうのもすごいなんかね、うん、それはそれで尊いものだったんですよね。ゆうたろうもやっぱり5歳なんで、あの、まあ、4歳ぐらいの時からやっぱりいろんなアニメとかね、うん、あの、うん、なんだろう、ストーリーとかで死ぬっていう概念をちょっと入ってくるじゃないですか、世界の中、
うん、
死ぬって何なのみたいな、亡くなっちゃうの、消えちゃうの、もう会えないのみたいな感じ、怖いみたいな、母ちゃん死なないでみたいな、うん、そういうね時期がねちょっと1年ぐらい前からあったんですよね。
あるよ、うん、
で、まあ、どういう風に答えるのがねっていうのもあったんですけど、まあ、私も母を10年前に見とって、で、死っていうのは、うん、あ、めちゃくちゃ悲しい、もうずっと悲しいし寂しいことだけれども、うん、同時に、あの、母の命が自分の中に入ってくる、入ってんですけどね、物理的に、
うん、
入ってるし、入ってるし入ってくるし、母の命が全部の、あの、命、この世界の全ての中に入っていくっていう、まあ、それは、まあ、あ、これお母さん、この朝日堂の団子好きだったよね、この団子の中にお母さんがいるっていうこともそうだし、お花とか木とか、うん、全部の世界の中に母溶けてるっていう感覚があったんで、それをまあちょっと息子にもちょっと分かりやすいように、うん、まあ、あの、その人の形ではなくなるけど、いろんなところにその人の命があるんだよみたいな、お花の中にもいるし、うん、なんだろう、お空にもいるし、お母ちゃんの中にもいるし、うんうん、みたいな話してて、おおみたいな感じになって、それいいねみたいな、
すんなりきて
る、でもね、でもね、すんなりきすぎちゃって、あ、じゃあ僕は死んだら車になるとか、僕は死んだらビルになるとか、なんか自分がかっこいいと思うものになれんだ、
なるんだ、
あまりにもちょっとそっちに行き過ぎて、いやいや死なないでみたいな、私より先に死なないみたいな感じで、いや、でも今はしっかり今をね生きることが大事だねって言ったろうは、あと母ちゃんのね、 米拾ってねって約束って言って後で200年は生きてよって言ってるんですけどね、うんうん、まあでもそういう過程がね、死って何なのっていう過程があって、でまあ今回じいちゃんと一緒にね飛んできたことで、まあ、じいちゃんが元気なとこから船になるとこまで全部見てて、うん、ねえ、なんだろう、そうだからゆたろうはゆたろうで死ってなんだろうって思ってたところをじいちゃんが全部それを教えてくれたっていうのは、まあ意識してんのかしてんのか分かんないんですけど、あると思うんですよね。でなんか、ね、じいちゃんはどこにいるのとか言って、この骨の壺の中にいるの、この骨がおじいちゃんなのってとか、あと雪見大福が好きだった、この雪見大福の中におじいちゃんがいるのとか
確かに深いな、
うん、でもそれは彼が感じることが正解だと思うし、うん、まあ、彼は彼の人生の中でこう、ね、答えを見つけていくんだろうなって。
そうだね、その経験がね、10歳とかわかんないけど、ね、それくらいにもうちょっとなんか大きくなった時にどう捉えるのかっていうの興味ありますね。
やっぱり原体験だなって思うんですよね。ちょっと私の話ばっかりして恐縮なんですけど、この骨の話が結構私の中でちょっと
面白かった話、
そう面白かったヒットなんで、ちょっと骨を拾った話をねちょっとしたいと思うんですけど、うんうん、いいですか。ぜひぜひで、ね、お骨を拾うじゃないですか、日本って火星、うんうん、火葬だからね、うん、であの骨を拾うと、で私のちょっとね、あの幼少期の体験がありまして、まあ、兄がね10歳の時亡くなって、で6歳か7歳だったかな私が、でその時に兄のお葬式、まあ、亡くなってからお葬式して、で骨を拾うっていう体験をしたんですけど、やっぱその時の、体験がちょっと衝撃的だったんですよね、小さい時の私で。やっぱりまあ親の骨拾うのと子供の骨拾うっていうのはまあ全然違う体験なので、やっぱ母のもう号泣する姿とか、うん、その時の雰囲気というか、もう、
そうだね、
今でもすごい覚えてるんですけど、もう全部灰色でなんか、うん、あのよみたいな、では母が見たことないぐらい泣いてるし、はぁみたいな、でも ね子供の骨ってほとんど灰なんで拾えないぐらいなんですけど、ここがかかとの骨は残ってますね、あーわーってもはっていうのがあって、でそれがもうなんかちょっと衝撃的な体験としての残ってたんで、
うん、
だから10年前に母を亡くした時に、あまりにも私もちょっと、まあ、父を看取るのと母と看取るのまた全然違う体験だったんで、あまりにも母が亡くなったことが悲しすぎて寂しすぎて、うん、骨を見たらもう死を受け入れざるを得ないっていうのと、あとまあその小さい時の骨を拾った、兄の骨を拾った体験とか相まって、うん、もう絶対私は骨を拾い行きませんって言って、拾えません、絶対もうダメです。もうそれを拾、うん、もうそれを見たら私はもう崩れ落ちて二度と復活できなくなってしまう。
立ち上がれませんみたいな、
ね。立ち上がれませんので、ちょっとすいませんって言って お坊さんに説得されたんですけど、後悔しいひんかって。もうすいませんって言ってちょっと辞退したんですよね、うんうん、ちょっとまああるまじきことだったかもしれないけど、私はそれでよかったって思って、
うんうん、
まあ、そんな体験があったんですけど、でも父の骨は拾えるわって思ってたんですよその時から、うんうん、お父さんの骨はもうじゃんじゃん拾うぜいけるぜってその時から思ってたし決めてたんですよね、だからまあ そこはね決めてたし、じゃあ骨になった骨の姿を見に行くか、お父さんの最後にね見せてくれるものを見に行くかって、でその時にやっぱ5歳の息子にどうするかで、うん、自分のちっちゃい時の体験があるから、うんうん、そういうちょっと衝撃トラウマになったら、
うん、
どうかなってわーって騒いだったらどうかなとかいろいろ思ったんですけど、まあ、本人に聞いてみようと思って聞いたんですよね。そしたらおー行く行くみたいな感じで軽く OK してくれてあじゃあ行こうかって言って行ったんですよね、うん、そしたらまあこうねガガガガガともう立派なね骸骨のね姿でね父が出てきてくれて、で私とかまあ弟とかね大人の親族とかはお父さんみたいな感じだったんですけど、でまあ息子はどうかというとおーみたいな感じで、おじいちゃんの骸骨みたいな感じで、全然なんか怖いとかうわーとかじゃなくて、おじいちゃんの骨みたいな 感じだったんですよ。シンプルにおじいちゃんの骨って感じだったんですよ。
あ、そうだね、分かってるんだね、こっからこう
なった。分かってんですね、おじいちゃんの触れて、おっててつないでたおじいちゃんが、まあ、普通に何の悲しいとか怖いとかそういうフィルターなしにおじいちゃんの骨っていう感じだったんですよね。でまあいろいろこう説明してくれて、ここが太ももの骨で、これがねって、でこう砕いて、まあ、お骨に、あの壺に入らなかったら砕いて、強い骨ですねってなかなか砕けなくて、おじいちゃんお魚好きやったからしっかりした骨やろうって言ったら、もう魚食べなあかんでって言って、はあ、ちょっとおじいちゃんの骨かっこいいなって言って、おいでなんか僕も拾うって言って、あのトングみたいなやつでどんどん、でまあその説明する、その会場の方が説明してくれるたびに、ここは何の骨ですっていうたびに、なんか息子がふふーみたいな感じで、おじいちゃんかっこいいみたいな感じで、おじいちゃんの骨かっこいいみたいな感じで、ふふーって言って、
すごい花道だよね、
すごい
花道、おじいちゃん
ふふ
なりたいやみたいな感じ、
そうなりたいやみたいな感じで言ってくれて、でそこでなんかちょっとほっこりするじゃないですか、みんな悲しみでお父さんみたいな感じなのに、ふうふう入れたみたいな感じで、だからね、そこですごいいいお骨拾いだったんですよね。で一緒にみんなで壺に入れて蓋して、ありがとうって言って、だからね、あれがすごい良かったんですよね。でそこでは、まあ、ゆうたろうはゆうたろうで、そのおじいちゃんの最後の姿を見て、骨も拾って、あ、死んだらこうなるんだ、でもこれがおじいちゃんってわけじゃなくて、母ちゃんが言ったみたいに雪見大福とか、いろんなお花とか、いろんなところにじいちゃんいるんだっていうのも分かったし、で私は私でその6歳の時のね、7歳の時のその体験、トラウマみたいなものがなんかこうちょっと浄化された、まあ、シチュエーションはやっぱ親と子ってことと違うんですけど、すごいちょっと浄化されたっていうのがあって、
されてるよね、
だからそこで私と父と母と兄と、でうちの息子とで送り合いまくりみたいな感じで、もう本当にだから本当に悲しくて大変で、辛い体験、寂しいしね、なんですけど、これに勝るギフトはないな、コンテンツはないなっていうのはすごいね、感じましたね、
そうだね、なんか、やっぱりこの、何て言っていいか分かんないけどね、なんか死というのをやっぱ恐怖と捉えてしまいがちだけど、やっぱりどうしてもね、生きてると、
そうなんですよね、で
もそうじゃないよみたいな、やっぱ愛ちゃんはさ、愛ちゃんだけに愛をとても研究するし、語るしみたいなところだと思う、死と愛っていうところがすごい、っていうか密接だなと思って、なんかうまい言葉にはなりませんが、
いや、
聞いてて思いました。
死と愛はね、本当に密接ですね、本当に死に際に爆発的な愛を発するんですよね、見送る人も見送られる人も、もう爆発的なんですよね。看取り士の先生がね、プール何百回だったっけ、忘れたけど、
すごい量の、
すごい何百、ね、何十何倍プールがね、
わかんない、もう
覚えてないだったか300杯だったか忘れたけど、死ぬ瞬間にその200杯だったか300杯のその25メートルプールが一瞬にして蒸発するぐらいのエネルギーが放たれるっていう、
それ
がドドドドドドとね、流れ込んでくるっていう、
そうだよ、そこにいた人たちがみんな、ね、愛が分配され
てるね、
すごいな、
すごいですよね、
話だな。
でなんか、まあ、父を看取る過程をやっぱ記しておこうと思って、で、まあ、Facebook でね、割と防備録みたいにその過程とか感じたこととかを書いて発信してたんですよね。私もなんかあんまり Facebook でプライベートなことあんまり発信してなかったんですけど、なんかこれはちょっと忘れて、その瞬間にしかね、感じたことって記しておけないから残しておこうと思ったんですよね。でそうしたら本当にたくさんの人からね、いいねとかコメントとかサポートとかいただいて、でそれぞれにやっぱり死ってもう免れない、自分の死もそうだし、親族とか 大切な人の死もそうだし、それぞれみんな抱えてるものとかいろいろあって、でもやっぱりこれお金の話とかもそうだけど、あんまり大っぴらにしないじゃないですか、病気の話とか、
ね、そうだね、確かにしないかもしれない、
そう、でも実は私の親もとか、あの兄弟もとか、そういう人とかもいてね、うん、だからなんか、うん、なんか救い、ちょっとでもね、あの、なんだろう、うん、ヒントとか救いとか言うと偉そうで嫌ですけど、うん、なんかちょっとね、あの一緒に、あ、一人じゃないんだっていう風にこう私も思ったし、なんか、うんうんうん、思い合えたらいいなって思って、
ね、なんかとっても柔らかいセンシティブなところだから、うん、ゆえすごくみんなどうしようかなって躊躇するんだろうけど、
うん、
でもやっぱり愛ちゃんが発信してくれたことで、
うん、
うん、なんか私もすごくなんだろうな、なんか勇気ももらえたし
ね、うん、あきこさんが、あ、どうぞどうぞ。
え、なんだっけ、いやいや、もう勇気もらいましたっていう、うん、
あ、なんかね、あきこさんが父が亡くなって数日ぐらいで、私はすごく寂しかったんですけど、うんうん、
あ、
だからメールが来て、あいちゃんやっぱり寂しいよって
すごい寂しかった、
すごい寂しいよって言ってくれて、ちょっとなんかなんかほっこりしたんですよね、それで。
いや、なんかさ、いや、実際にお父さんと会ったこともないし、でも愛ちゃんがこう発信してくれたりとかして写真見たりとかさ、
うん、
なんかもうって言ってる話とかちょっと聞いたりする、うん、なんかすごい親族みたいな勝手に思い始めちゃって、なんか、あー、でもそっか、でもなんかそうオンタイムでさ、今こういう状況でみたいなやるとさ、うん、あー、なんかやっぱりこうなんか寝ながらもさ、
うん、
わかんないけどこういう感じなのかなとかさ、やっぱ想像とかしながらちょっとやっぱ頭の片隅ずっとあるじゃんね、
うんうんうん、
で、ホスピス行ってとかって話聞いて、あー、なんか、あー、それこそちょっとカウントダウンに入ってくるとさ、やっぱりこう寂しい気持ちが少しずつ出てくるよね、なんかわかってるけど、
うん、
あのもっと光の世界に行くんだよっていうのはなんかわかりつつも、でもやっぱりね、そういう感情的な部分は、
ね
えー、あるよね。
本当ね。だからなんか本当
嬉しかったな。
本当ね、なんかそれが嬉しくて、うん、で、まあ、あきこさんもそうだし、本当たくさんの人からねサポートをいただいて、それを通じてなんか支えられ、めちゃくちゃ支えられたなっていうのがすごいあって、だから。まあ、なんか父がねちょっとやばいっすってホスピスから連絡あって、あのタクシー乗ってる時にちょっとお願い、うんうん、トラさんの男はつらいよって、あそこ歌ってくださいって言って歌います歌いますとか言
って
なんかね歌ってて、多分めっちゃその瞬間歌われてたと思うんですけど、
すごいなんか人気上昇歌
ランキング、急にあれ
ガーって上がってて、オリコン
のあれ俺男はつらいよテーマソングめっちゃいきなり上がってるけどなんでみたいな、
上がってたよ
この時間みたいな、なんかそんな感じで父も私も、うん、父もすごいね支えられてたし、なんか、うん、あそこに暴行することで、うん、なんか父の命が、まあ、世界中に溶けてるっていう、
うん、
雪見大福の中に溶けてるぐらい、みんなの中にも、うん、ちょっと溶けさせていただいてるなっていうのが、うん、なんかすごい ね、そうなんですよ、だから家族の間だけじゃなくて、なんかみんな、うん、皆さんとの絆もすごいこう深まった気がして、
そうだね、
うん、本当にありがとうございます、愛してますなんて気持ちですね、
ありがとうございました、うん、いや溶けた、めちゃめちゃ溶けてる、
溶けてますよね、
溶けた、うん、
いやそんな体験でね、そうなんです、そろそろね、シャバに戻ってこないか戻らないとなっていうところなんですけど、
愛ちゃん
が私がまあまあまあ
まだいろいろあるよね、ちょっとやんなきゃいけないこと
も、ね、いろいろありますやっぱり、
ね、あるもんね、
まあ、母の時はね父に全部相続っていうか、まあ、家もね、うんまあ、それはそれで大変だったんですけど、まあ、今回はどっちも亡くなったんで、まあ、家のこととかね、そうご葬式さんとかいろいろ荷物とか、あでもそれも本当にたくさんの人にあのサポートをいただいて、
あそうなんだ、
そうひふみ村のね、私が所属するひふみ村の岩村の方にね置かせ、大事なものは置かせてもらったり、そう父のねこのでっかい本棚があって、蔵書とともにね、うんうん、でっかい本棚あるんですけど、これがまあ船渡家の生まれた時から私があるもんで、
うん、
シンボルだったんですけど、もうこれもさよならかなって、家もないし、うん、この本棚ももうこの世からなくなるんだなって覚悟してたんですけど、まあその村長がね秀美さん来てくれて、このサイズだったらいいよ持っといでみたいな感じで
男前ほ
っといでみたいな感じで言ってくれて、本も一緒にね持っといでって言ってくれて、
うんうんうん、そっか、なんかそこに本棚がさ、うん、ね、今村に帰ったらその本棚があるっていうのはなんか嬉しいよね。
すっごい救いですよね。やっぱ帰る場所はいつか、ね、帰る、日本に帰る場所はね、海外住んでるといつかなくなるし、自分がまあ帰る場所になる番っていうことなんだけど、うん、やっぱりこう心もとなさっていうか、それこそ寂しい、ただただ寂しいっていうのがあったんですけど、うん、それを形を変えてそうやって受け入れてくれる人がいて、でまたそれを運んでくれる別のね、ひふみ村の仲間がいて、うん、めっちゃ愛されてる、愛してるみたいな、
うん、サンキュー世界にサンキュー、
そう世界にサンキュー、まあそんなね、怒涛の日々でございます。
うん、そうだね。でもまあ本当にもうちょっとゆっくりしてね、あまり無理せず、うん、
そろそろね、
徐々に、
うん、お仕事も再開していきたいなと。
そうだね、思うんです。なんか仕事の話もしようって言いながらね
私がしますか。
ね、この経験を経た後の仕事の話、ね、面白そうだったけど、それ時間
あ、そうですね、
聞いてみたいわ。
またね、ちょっとそれ、ね、B、うん、ビジネスからギブネスみたいな B から G の話になるかと思うんで、ね、それをまたちょっと次回、ね、
次回にしましょう。
届きますかね。はい、うん、そんなこんなでちょっとね、私がよく喋りましたが、
あ、とてもなんだろう、心温まる話でございます。うん、はい、心温まるのかな。いや、心温まるよな。こういう時どういう言葉を使っていいかが分かんなくて。
分かんない。言語をね、超えてますよね。動かしていくのが私の使命かなというふうに思っております。
ね、なんかこのぴったりの言葉をワイちゃんぜひタイトルにしてください。
う
ん、
はい。ああ、そっか。この後すぐタイトルが分かりました。
よろしくお願いします。
了解でございます。はい、では今日はこんなところかしら。うん、
はい、
今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
引き続き良い一日をお過ごしください。またまた次回、バイバイ。バイバイ。